暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大名木光太郎です。
3月入りましたけど、ついにマヤの新年が来るぞ、
パチパチパチパチパチ
というわけで、今年のというかマヤの新年は3月の何日ですか？
30日ですね。
30日、お、はい、その日に、うん、ハーブ歴が1回転、はい、
そうです。ハーブ歴っていうのは365日でずっと回ってるっていう暦ですね。ウルドシとかが入ってないんですよ。
あ、だから3月に今ずれてきてるって
ことなんだ。どんどんどんどんずれていくんですね、ウルドシがあるたびにね。
なるほど。これってどんどんどんどんどんどんずれていって、うん、私たちはもしかしたらもう、おばあちゃんおじいちゃんになって死んじゃってる可能性もあるけど、12月に新年が来てたりするみたいなこともありえるんですよね。
もちろん
私たちが生きてる間にどこまで行くかな、その新年。
4年にいっぺん 1日ずれるんで。
1日ずれる、
あ、はい、だから全然です。
じゃあもしかしたら4月が新年になっている、ターンの時には全然いますよね、私たち。だって30日ですもんね、今
30ですね。
だから次31日だから、4月って31日までありますよね。ない
4月は30日、4月は31日は 30… 3月は31日まであります。
そっか、4月30日までだ、うん、じゃあ次に4年経ったら4月1日が今度新年ですみたいなことになるのかな。
私逆計算してる。1日日付が多いから、
バックするのか。
そうですよね。
おお、なるほど。じゃあ全然ダメです全然ダメです。全然別 の、 月になることを経験せずに、私たち地球バイバイ
したってことですよ。
あ、そっか。
うん。
まあまあ、経験をしたってことですね。
なるほど。まあそんなわけで、すいません、余談が長くなっちゃった。3月の30日に、新年、はい、ということなんですけど、ね、今年はどんな年を、はい、年になるのかな？
そうですね。で、はい、3月30日がハーブ歴でね、ゼロの、ポップという日なんです、うん、POP って書いてね、
はい、
でこの日が、マヤでいう1年の始まりになりますよっていう考え方なんですね。でそれが、カレンダーラウンドって呼ばれているものになってくるんですけども、はい、この日がちょうど、2のマニークという大なぎさんのマニークなんですね。
大
な
ぎさんだ、
うん、マニーク、
うんうん、
獅子神様ですね。
獅子神様の日、うん、いやちょっとなんかどうかな、まあはい、
名前が変わってるけど
、うん、
そうなんですよ。でこの鹿っていう、意味合いというか象徴っていったところを意識する年でもありますよっていう捉え方なんですね、うん、実はね、
うん、今年というか去年までは、うん、何が象徴でしたっけ。
一句です。
一句か
風です。一の風、うん、が始まりっていう、こう意味合いを持っていた年だったっていう風な物事を見ていくといいよっていう感じですよね、う
ん、なるほど。去年なんか一句一っぽいなって思った事象ってなんかパッと思い浮かびますか？
これまで起きてきたことっていろんなこと見てみると、多分、物事ってね、こう解釈するのって、うんすごく難しいじゃないですか、はい、何が起こってっていうのをこう知ることって、うん、もう人のね、いろんな人の意図があったりとか、
うんうんうん
ね、戦争とかになればね、うん、こう宗教的な、ねうん、ものがあったりとかで、いろんなことがこう絡んでくるから、うん、その元凶っていうか大元にあったものって何っていうのを知ることって、多分我々は多分ほとんど不可能だと思うんですよね。
そうですね、
うんうん、だから視点っていうものがすごく重要になってくるので、うんじゃあその時の視点っていう風になってくると、うんね、これまでの1年間ね、ちょうど去年の3月の30日から1年間で見た時に、うん、この風っ ていうフィルターで世の中の動きを見たらどうですかっていう考え方が実は古代マヤのね、うん、一つの捉え方なんですよ、うん、
はい、
そうすると、
はい、
うん、風ってどんな意味合いがあるかっていうと、そのコミュニケーションっていうのも実は一つなんですよね、
うん
うんうん、で世の中で見ていけばその、うん、例えば世界で言えばその国と国の外交なんていうのも実はコミュニケーションだったりするわけですね。
あ、うん、なんかその高市早苗さんを拝見していて、うん、コミュニケーションが上手な方なのかなっていうのはちょっと感じるところではありました。まあ私たちね、彼女の別にごく近くにいるわけじゃないので本当の、うん、ね、高市さんのことは知らないですけど、うん、なんかそのニュースとかで見てる高市さんの各国のなんかこう首脳陣にスーッと寄っていってニコニコしながら何か話していてっていう映像を、うん、去年たくさん見たなっていうふうに思うんで、うんうん、なんかそういう人がこの風の年に総理になったっていうのは何かちょっと象徴的なものを、う
ん、なるほどね、
感じるかなっていうふうには思ったりはしましたね、うん、まあ、あと逆を返せば、
うん
うん、コミュニケーションがうまくいかなくなっちゃった国とかもあるのかなっていう感じはちょっとありますね。
もちろん、
うんう
ん、やっぱりね、うん、そういうふうにこう、うん、物事を見るときにじゃあ今回はその視点で物事を今年は見てみようかな、うん、なんていうふうにするといろんな発見が実はあったりするんですよ、
うん、
起きたことをやっぱり解釈するのって難しいし、
うん、
嫌なこと起きたなとか変なことが起きてるなっていう解釈のもう一歩進んだところで見ると、うん、じゃあ今回はこのフィルターで見たらどういうふうに世の中見えるのかなっていうような捉え方っていうのはすごくいいんじゃないかなと思うんですね、
うん
うん、だから今年っていうのは調和っていう年だったりとか、はい、サポートする奉仕とかね、そういうような年になってくるっていう捉え方をしてみると、
うん、
じゃあ今年っていうのは世の中が変わ何かが起こった時に、うん、その調和だとか、奉仕活動だとかっていうそういうこう人を支えていくって言ったらいいのかな、
うんうん、
チームワークだとか、うん、そういう視点で物事を見た時に、あ、うん、ここのところがこういうふうに出てるっていうのはこのチームワークっていう視点だとか協調っていう視点で見たときにはすごくこれがいい方向に出てるな、
うん、
見えるものもあったりとか、
うんうん、
いやそうじゃなくてそれが悪い方向に出てるな、
うん
うん、調和って言ってるのも全然調和を取ってるような総理が全く見えない、
うん、なんかあと、うん、そうですよね、その、うん、悪い方向で調和が取れてないっていうセパレートの方にも起きるかもしれないし、なんか集まっちゃってるんだけど、うん、良くないあ集まり方しちゃってるっていう側面ももしかしたらあるかもしれないですね、はい、
うんうん、そういう風に捉えていくと、
なるほど、
はい、皆さん自体のそのなんかわかんないけど嫌だなか、
うん、
あこういう風なところに物事のこうなんて言ったらかな問題が抱えてるんだろうなっていう想像ができるだけでも物事って完了できるんですよね、
うん、うんうん
うん、
うん、じゃあなんかこうマニークを持って自分の周りを見たときに、
うん、
あ、これは悪い集まりになっちゃってるなっていうのを感知し、自分がなんとなくしたとして、うん、そしたら、うん、なんかこう、じゃあ良い集まりっていう風に、うん、フィルターを変えていくにはどういう振る舞いを自分がすればいいかなとか、そういう風に使っていけばいいですか？
もちろんです。
うん。
でもそこも選ぶのも自由だからね、自分だからね、
うんうん、そうですね、うん、
そこから離れるっていうのも、うん、もしかするとこの
そっか、うん、マニークだから一人になってみたいみたいな瞬間ももしかしたらあるかもしれないですもんね、
うん、ただそこにいなければいけないってことは別にないわけであって、うん、そこをどう捉えるかっていうのも全部その人、うん、一人のこう、うん、思いだとか考えだとかっていうところに従えばいいのかなと思うんですよね、
うん、
よくあるのがね、いや、はい、あなたは奉仕だから、
うん、
奉仕活動をやってその人たちを助けなきゃいけないんですよっていうふうに捉えることが正しいことではないので、
うんうんうん、
はい、どういうふうにと、ね、動くかっていうのはその人それぞれの考え方だったりとか、
うん、
創作できるかもしれない、それはそこから離れるのも一つの創作活動だし、
うん、
そこに入っていくってことも創作活動だろうし、
う
んうん、
そうですね、
うん、
でちなみにそのマニークの年になるわけですけど、
はい、
マニークを持っている大凪さんやマリスナーの皆さんは、うん、なんかこう、うん、自分と 自分の内在しているものと外に回ってきてるエネルギーが一致するじゃないですか、う
ん、はい、
それってなんかこう、うん、生きやすかったりとか自分のリズムがつかみやすかったりとかするみたいなことあるんでしょうか。
実はね、そこ計算しておけばよかったなと思ったんだけども、
うんうん
うん、とりあえずその、うん、古代マヤの派生のところの考え方で、うんうん、
はい、
純粋な古代前ではこれはちょっと違うんで、そこから派生してるものの考え方になってくるけども、うんうん、はい、自分自身のその生年月日のね、うん、今あった大成さんのマニークと、
うん、
年のそのマニークっていうものを実は計算していって、うん、新たなデザインを計算出せるんですよ。
うん、そうなんだ。
でそれがその象徴という形になってくる考え方なんで、ね、実は。
うんうん。
でそこで見ていったときにその、うん、これがどうなるかっていうよりも、うんうん、そこから出てきたその象徴的なデイサインと数字っていうものが出てくるんだけども、
うん、
それでどういう関係性になるのかっていうのを実は見てるんですよ。
うん、
うん、ちょっとねこう同じだからどうのっていうよりも同じなものを計算してどうなるかなんですよ実は、うん、
なるほど。複雑、うん、また新たな何だろう何かが出てくる。そっか、
うん、
おー、
だから
それは
うん、
同じマニークを持っていても人によって違う？
数字も違うからね。
あ、じゃあ、うん、マニーク同士でもで新たに算出されたものは違う課題、うん、課題というか、はい、
うん、
ものが出てくる。なるほど、うん、あ、分かりました、ありがとうございます、うんうん、
というようなこう見方をしていったりするんですよ。
うん、
うん
うんうん、
これは
数字、
ちなみに
うん、
2026年って、
はい、
一応監視でいくと日の絵馬って
出てくる
じゃないですか。そうですね、日の絵馬
ですね、
はい、まあ暦がそもそも違うので、
うん、
マヤ歴ではマニークですけど、
うん、
監視ではその日の絵馬となってる、
うん、
このこれに関してどういう折り合いをつければいいかとかっていうのはありますか。
うんうん、ああ、なかなか、あ、うん、
つまり、マニークって、うん、ま、調和とかどちらかというと落ち着いたイメージの、
うん、
紋章で、日の絵馬っていうのは、うん、なんかイメージですけどすごくやんちゃな、それこそなんか行くぞみたいな感じの、ね、素早く走るみたいな火で包まれた馬みたいなイメージの、うん、ま、なんかその、日の絵馬の年は結構そのなんだろう、昔のね、言い伝えじゃないの、昔は出産を控えようとか、なんかそういう動きみたいなのもあったぐらいのやんちゃな年と言われていて、うんうん、相反するものが巡っているけど、その折り合いについてはどうですかというような質問ですかね。
まあそうですね、
うん、はい、
なんか割と相反するような
そうですね、そうです
ね、イメージがあって、
うん
うん
うんうん、
捉え方だけだと思うんですね。
うん、
もちろんその監視という流れっていうのはもちろんあるとは思うんだけども、
うんうん、
まあよくあるのがね、その監視としての流れって今どういう流れなのか、まあ植物のサイクルでこう見てくるものになってくると思うんだけども、うんで、日の絵馬っていうふうな解釈っていうのはもちろんあるし、実は監視って、植物の成長サイクルなんですよ本来は。うん、でそれが、五行というところのその木火土金水っていうところにこう割り振られて、その、どちらかというとその、意味合いとしては木はこういう気質ですよとか、
うん、
火質、火の質ですよとかっていうふうにこう分類していくっていうような、うん、流れにはもちろんなっていくんだけれども、
うん、
世の中の年として見ていくっていった時、その監視学ってよく言われると思うんだけども、うん、あれはどちらかというと本来はその植物の成長サイクルの中のどういう位置づけにあるのかっていうふうに見るのが多分正しいんじゃないかなと思うんですね。
あ、なんかその年は、うん、多分日の絵馬っていう年で結構エネルギッシュな1年にはなると思うんですけど、うん、その監視が巡った時に個人に起きてくることはまた別じゃないですか。例えば、
うん、もちろん、
私は、心筋を2個持ってるんですよ、面識の中に、うん、ってなると、火兵と心筋って多分緩合して水になっちゃうんですよ、
うん、
そうなるとなんかボーボー燃えているというよりはどちらかというとなんか 落ち着くっていうか、うん、なんかそういう人、うん、と私の中が、うん、と落ち着いたものに変わっていくのかなっていうイメージだったりすると、うん、なんかそのマニークの勝利とちょっと合ってくるような感じがしますね。
うん
うん、
まあ、すごくうん、いい話がちょっと実はあったと思うんですけども、うん、はい、今その自分自身とその年っていった時にこうなるよねって話があったじゃないですか、
うんうん、
さっき、前のこと話したのはまさにそれなんですよ。
あ、
生年月日とその年っていうところの関係性で見た時にどうなるかっていう見方をするので、
は
い、
うんうん
うんうん、だからその世の中の動きっていった時にはその監視っていうものを使って見ていくっていうのはすごく面白いことだと思うんですね、
うんうんうん、
でこれが今どういうサイクル上のどういう位置づけにあるのかなっていう見方をしていくと、うん、こう物事って多分また見えてくると思うんですよ、
うん
うん、ちょっとね詳しいのっていうのは実は昭和初期の論文に実はあるんですね、はい、それが全部書かれてる、うんうんうん、
昭和初期の監視学の論文ですか、
うん、監視の意味合いをどう捉えるかっていう、
はい、うん、
十巻と十二支っていう風な形で、はい、まあ、よく私はよく話するのが、うん、その虎年の虎って浮かんぶりの虎って書きますよね、
はい、
タイガースの虎って書かないじゃないですか。
そうですね、うん、
なんでですかっていう話なんです。実は
羊もね違いますもんね、うん、
でそこが実はその植物の成長サイクルの流れの、
うん、
そこと関わってる、
はい、でこの浮かんぶりの虎、はい、虎っていうのは、はい、虫編をつけるとうごめくっていう感じなんですね、
うん、
つまり種の中で目がうごめいているような意味合いを持っていると、
うん
うん、うさぎ年っていうのは実は草冠ですけど茂るっていう形なんで目がブワーって出てくるタイミング
、うん、
こんな風に見ていくとその今年って何の年なんだろう、じゃあその感じからどういう風に、物事を捉えるような年になってるんだろうかっていう風に見ていくっていう感じなんですね、
うん、
だから当然成長のサイクルといえばその青々と、ね、目が出てくるところもあれば、
うん、
当然その陽から陰に転ずるところがあってそこになってくるところが枯れていく、そして種になって熟してっていうと、うん、熟すなんて言ったらもう鳥年なんてのは分かりますよね、醸し出すっていうね、
うん、
でそこから種がまた生まれてくるっていう風なこう植物の成長サイクルだったりするんですよ、うん、
その監視番号って振られてるじゃないですか、
はいはい、
10個それが、うん、1の方が若いというか植物の成長サイクルの最初の方にやっぱりなって
くる、うん、そうです最初、1が最初ではないんですよね。
ないんだ。
どこが最初っていう風にすればいいんだろうかっていうのがあるんだけども、そうですね。
なるほど。まあ確かに孔子だから1は、うん、なんかすごくなんか伸びてる青々とした木々みたいなイメージを私は持つんですけど、うんうん、なんかそっかそこがなんかスタートではなさそうですもんね。
そので一応ね監視という意味ではその、はい、ネウストラウタス意味でこう出ていって、
うんうんうん、
で、はい、動物につけられたっていうのは、うん、その確か江戸時代後期だったかな、
うん、
庶民がその日にちを知るって言った時に、はい、こういうものを知ってもらうのに動物に当てはめたら多分分かりやすいんじゃないかって確かそんな話があったと思うんです説として、
うん
うん、だからあれがその動物としてつながってきたっていうふうにも言われてるみたいなんですね、はい、
うん
うん、だから本当の意味でのその監視っていうのを調べようと思うと、はい、そういう昭和の初期の論文とかっていうのにこう解釈した人たちがいらっしゃるので、そういうところを紐解いていくとすごくよくわかるかなと思いますね。
うん、
うん、
なるほどです、はい、まあ、でもマヤ歴的には今年は調和を重んじる、調和ですね、
うん、
は
い、1人目、あとは数字の2という
1人目数字の2、
うん、バランスとか、はい、
うん、すごくなんか温和な1年になるような希望が持てる感じの象徴だなっていうふうに私は捉えたんですけど、うん、
はい、
うん、ただそうなるといいな、はい、
ただやっぱりその2という数字はね、はい、
うん、
優柔不断とかは選べないっていうのが出てきたりとかするので、そういったところが出てくるとこう物事がこう、進まなくなったりとかっていうことが出てくるんじゃないかなっていうふうには見たりするんですね、
うん、
だから物事が進んでないって言った時に、うん、この2という数字で物を見た時にどういうふうに見えるかな、はい、
うん
うん、
そうですね。いや、皆さんはどんな風にこの紋章を捉えるかな。
うん、
これ、ね、ちなみに漢詩で、
うんうん、
馬じゃないですか。
馬、はい、
はい、
ええ、 で、マヤで、マヤ暦では鹿。
はい。
はいはい
はい。これは今年はバカになれみたいな。
なるほど。いや、そこ合わせなくていいじゃないですか。お後がよろしいようでじゃないですか。
お後がよろしい。
めっちゃオチがついてますよ。はい。じゃあ、あの、暦日和的にはバカになれの一つ。それでは、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰城と
大凪小太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。